My name is Amanda. I'm originally from Malaysia.
私の名前はアマンダです。もともとマレーシアから。
Yeah, but now I'm residing in Australia.
今はオーストラリアに住んでいます。
I'm working in financial planning.
経理をや
っ
ています。
You got a testimony?
So, but the name Amanda, yeah.Is from Latin, and it means she who is fit to be loved.
Amanda っていう名前はラテン語から来ていて、愛するのにふさわしい、愛することにふさわしいっていう意味があるそうです。
However, despite my name, I've lived a life where I could not feel love.
まあ、そういう名前とは裏腹に私は愛されることができないという思いで日を過ごしていました。
It's not that I wasn't loved.
私が愛されていなかったというわけではありません。
I just could not feel it.
ただそれを感じることができない。
And this reflected in my relationship with God.
それが私と神様との関係に反映しました。
So the things that I did for the world, so the things that I do for God.
それなので私が神様のためにすること。
I was trying to justify that He loves me because of the things that I do for Him.
私がそうすることによって神様は当然私を愛してくれるのだ、愛するのだという思いでしていました。
And in 2022
年、
I got a burnout, I got really tired.
私は燃え尽きてしまいました。
Because I was trying with my own strength.
自分の力でしようとしていたからです。
To justify why I should be loved.
私がどうして愛されるべき存在なのかを正当化しようとしました。
But in His grace and mercy,
けれど神様の恵みと憐れみで
the Lord gave me a vision.
主が私に幻を見せてくれました。
And He showed me the reflection of myself in a full-length mirror.
等身大の鏡に私自身の姿が映し出されたんです、幻の中。
And he began to strip every accomplishment that I've done.
そして私がやってきた、達成してきた一つ一つを剥がし始めました。
Every title that I was given.
一つ一つの肩書き。
Even the way I think about myself.
で、私が自分をどう見ているかすら。
And what others thought of me.
また他の人が私をどう思っていたか。
And then he said,
それから神様が言われました。
Amanda, you are nothing.
Amanda, お前は無だよ。
But even though you are nothing,
しかしお前が無であっても、
I have clothed you with my love.
私はお前に私の愛を着せた。
A lot of times in our life, we think that we have to put our faith together with our own strength.
私たち人生で何度も自分の力で信仰しなきゃいけないんだと思うだろうと思います。
But even when we do nothing, in the moment we wake up, our eyes open.
けれども私たちが何一つしていなかったとしても、朝目が覚めて目が開いて。
He has already called us his child.
その時すでに私たちを神様は私の子供、ご自分の子供と言っています。
And he has already loved us.
そして本当に愛してくださっている。
So while we think that the Lord loves us despite our mistakes,
ですからこの全てのことにもかかわらず神様のこと、主のことを考えるとき、
the Lord also loved us before we accomplished anything.
私たちが何一つ達成できなくてもそれをする前に愛してくださっている。
So the things that I do for him now.
ですから今私が主のためにすること
is from love.
それは愛から出るものであって、愛されるためのものではありません。
I'll read to you Psalms 139.
詩編139編を。
Verse
16. 16節。
You saw who you created me to be before I became. Before I even seen the light of day, the number of days you planned for me were already recorded in your book. Every single moment you are thinking of me. How precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in your every thought.
Sorry, which verse?あなたの目は絶えずに私を見られ、あなたの書物に全ては書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうち、どのようにして私が救われたかという証がありませんでしたが、どのように私がリバイバルされたかという証でした。
So well already.
私のこと全部知ってるような感じで受け取ってます。どのようにして私がイエス様にあって成長するようになったかをお分かりします。
By the time I was about 12 or 13 years old, I had been going to Sunday school for about 6 years already.
私が12、3歳の時にはすでに日中学校に行き始めて6年ぐらい経っていました。
But God always brings the right people. I feel God brings the right people at a time in our lives when we need our next stage of growth.
私たちが人生で次の段階に成長していくために必要とされている人々を神様が備えてくださると思います。
So my dad comes from a family of nine.And his younger sister had just come off the missionary boat, Dulas.
Yeah. 私の父は9人家族の出身だったんですけれども、父の妹がドゥロスという宣教の船から帰ってきたばかりでした。
And she stayed with my family. She stayed in the same bedroom with me for probably a year or maybe over one year.
でそのおばさんが私の部屋に一緒に住むことになって、1年ぐらいですかね、1年半ぐらいですか、一緒に住みました。
And through her life, because I saw we went to bed about the same time, we woke up together, I could see the way she was living out her faith.
で、まあ大体同じ時間にね、ベッドに就寝して朝起きて、その生活の中で私のおばさんが信仰ということを信じることを生きていたのを見ました。
And I saw how real her faith was, and it became so beautiful and attractive to me.
Her faith.
Her faith. Faith.
Faith.
Yes.
で、おばさんの信仰が非常にこう美しい形で表されていました。
So through watching her live her life.Reading the Bible, living her faith became something more than Sunday school for me. And I began to seek God more of Jesus by watching the way she lived.
で、それでおばさんの姿を見ながら聖書を読んだりもしていましたけれども、日曜日にも言ってましたけれども、彼女の姿が、その信仰を生きているという姿が、私にとっては日曜学校以上のインパクトになって、私はもっと神様をイエス様を知ること、深く知ることを求めるようになりました。
So I used to, before I met her, every morning I would pray the Lord's Prayer because I didn't know what else to pray.
お子さんが来るまでは毎朝私は主の祈りをしてたんです。なぜなら他に祈り方を知らなかったからです。
But the first prayer I prayed that was my own prayer because I met her, the first prayer I prayed was, Lord, make my life beautiful like her life.
でもおばさんに会ってその姿を見てから初めて自分の言葉で祈った祈りがこういうものでした。主よ、私の人生を彼女のようにこう美しく生きるものにしてください。
So each one of you, your life is a testimony and can make people want Jesus more. I pray that your life will make people pray, Lord, I want my life to be like his life or her life. Amen.
皆さん一人一人の人生が他の人に対する証なんです。で、私が祈り求めることは皆さんのその人生生き様を見て誰か他の人が主よ、私もあの人のように生きるようにしてくださいと祈るようになることです。
Well, we are so glad to be here today.
今日ここに来ることができて本当に喜んでいます。
I like especially the evening service.
特に夕拝会が好きです。
The people that come to evening service are of a certain kind.
夕拝会に来る人は特殊な人たちです。
They look like you.
皆さんみたいな顔してる。
Turn around and say they look like you.
みんな顔見て、あなたみたいです。
They're the committed ones.
献身している人たちです。
They're the serious ones.
真剣な人たち。
It means that we can go deeper today.
つまり今日は私たちもっと深みに行くことができます。
Are you ready?
準備はいいですか？
I'm ready.
私は準備してます。
Okay, we do a bit of Bible study today.
今晩は聖書の学びをしましょう。
I wouldn't want to tell stories.
物語を。
But I want to tell the Bible story.
物語をするのではなくて、
聖書の物語をしていき
ます。神様に誓います。
Jesus is our cornerstone. Jesus is our foundation.
イエス様が私たちの頭石、私たちの土台です。
I like to pick familiar verses, familiar passages.And look at it again.
よく知られている節を読んでいきます。
Well, is that volume coming up? No volume coming up.
Volume?
From the speaker?
It's on, yeah. It should be on. Unless you have switched off. Yeah, no, it's on. It's on.
Yeah, it's on.
Yeah, yeah.
Okay. Didn't see that. So, can you, is there volume coming out from there? No, right? Okay, it's on.
Speaker から出てない。出てない。
あ、
出てる。出てる。ちょっと、これ
They have the figure, but I don't have, right?
パトリック
は
出てない。
出てない。It was on just now, but it's not on now. But it's okay. It's okay. Okay, let's turn to a very familiar passage in Matthew chapter 18. Yeah? The parable of the unforgiving servant.
マタイの18章を開きましょう。よく知られているところで、許さないしもべの話です。
Also Pastor, is there a marker pen? Or we don't have
marker pen? Oh, I forgot to bring it.
No problem, no problem.
What color?
A marker pen.
What color?
Any color.
ホワイトボードの
Whiteboard marker
pen. 上にあるのですいません、お願いいたします。
OK. Maybe what we can do is Pastor can read verse by verse.Maybe Paul can read in English and you can read in Japanese. Will it work?
Yes, I think it does.
Okay, let's turn to Matthew chapter 18, verse 21 to 35.
マタイの福音書18章21節から35節まで。
Paul, can you read verse 21?
Yep. Then Peter came to Jesus and asked,
Switch on, please.
Okay, you can hear me.
Yeah, that's for the...
Okay. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to seven times? Jesus answered, I tell you, not seven times, but 77 times.
Okay, we stop there. So, in this story, there is a conversation between two persons. Who is it between?
ここでは二人の人の会話が記されてますよね。誰と誰ですか？
Peter.
Peter and
Jesus.
Jesus. Yeah?
Yes.
Simple. Yeah. America wins.
All right.
Okay. What did Peter ask Jesus?
ペテロはイエス様に何を聞きましたか？何を尋ねましたか？
What did Jesus ask? Or what did Peter ask Jesus?
ペテロは何を聞きましたか？イエス様に。How many times should I forgive?
Yes, how many times? And what did Jesus say?
じゃあイエス様は何と答えましたか?
Oh, in fact, Peter said more than that.
いや、ペテロはもうちょっと言いましたよね。
How many times shall I forgive? What else did he say?
何度までじゃなくて、もうちょっと付け加えましたよね。
How often will my brother sin against me?
Sorry?
How often will my brother sin against me?
Yes. And after that?
And after that?
What else did he say?
And I forgive him.
何度まで許すべきでしょうかって終わってないでしょ?
He gave a number up to 7 times.
He gave a number up to 7 times.
7度までですかって聞きましたよね。
My question to you is, why did Peter ask Jesus up to 7 times?
私が聞きたいのは、なんでペテロがイエス様に7度までですかって聞いたのかということです。
Peter asked Jesus, how many times shall I forgive? Up to 7 times? Why did Peter ask up to 7 times? Why can't Peter ask many times? Why can't Peter ask 1,000 times? Why Peter ask 7 times? Why not 2, not 3, not 4? Why 7?
どうしてペテロはイエス様に兄弟を何度まで許すべきでしょうかと言った後で7度まででしょうかって言ったんでしょう。どうして1000回とか3回ですか4回ですかって言わなかったんでしょう。1度とか、
Why?
どうして
Pastor Akira always love to ask questions.
Akira 先生はいつも質問してきます。
So why?
どうしてですか。
7って完全数って言われてるじゃないですか。だからその完全に近いまで許すべきでしょうかっていう意味で7度までですかって言ったんじゃないの。
Well, 7 is a number for perfect or perfection. So I guess、he was thinking, yeah, should I forgive perfectly?
Okay, should I perfect? That's a good possibility.
これは確かに
Any other reason?
可能です。他に何か理由があるでしょうか。どうして7回
Yes, the most he could handle.
きっと自分には7回ぐらいしか許せないと思ったからではない。
Good answer. What are the other possibility? What is the other possibility? Why 7 times?
他の人の提案はどうして7度まででしょうかって聞いた。
She cannot answer. She's not allowed to answer.
ジョイス先生は答えられるんですけど、答えることは許可されません。
Why seven times?
どうして7度まで?
Why did Peter ask up to seven times?
どうしてペテロは7度までですかって聞いたのか。
自分が7回まで許していて、もうこの次は許さなくていいんじゃないかなって思ったから。
Because he used to forgive seven times, and eighth time he doesn't have to forgive.
Possible. Quite a good answer.
可能ですよね。いい答えですね。
Okay, so the question is, why did Peter ask up to seven times?
So,
why seven? Why not any other numbers?
質問は、どうしてペテロが7度まででしょうか、他の数字を言わなかったのか。
In the Jewish law, you forgive one time.You forgive the second time, and you forgive the third time. If there's a fourth, you forget it. There's no forgiveness in the Jewish law.
ユダヤ人の掟によると、一度は許す、二度も許す、三度許す、四度目はもうない、許しがないということになっていたからです。
Knowing what you know now about the Jewish law, that you don't forgive past three times.Why did Peter say seven times?
さあ、ユダヤ人の掟では3度までは許すけどそれ以上の許しはないということを知って今私たち分かりましたけど、じゃあなぜペテロは7度までって言ったのか。
Why?
どうして。
It's always good, Pastor Akira said, to ask questions when you read the scripture.
Akira 先生はいつも聖書を読むときに質問するのがすごくいいですよって言うんです。
That's what he taught my children when he was in Australia.
オーストラリアに彼が来たときに、私の子供たちにそれを教えてました。
Now I'm going back to the church.
だから私は教会の皆さんにそれをしたりしてるんです。ひどいしかですね。
Well, part of your answers are correct.
皆さんの答え正しいですよ、部分的に。
3 times 2 is how many times?
6
times.
3の2倍は
6回。Plus one more, how many times?
それにもう一つ足したら7ですね。
7 times. What was Peter trying to do?
ペテロが何をしようとしてたんでしょう?
By saying 7 times.
7度までと言ったの。言ったことで。
He asked Jesus, how many times shall I forgive?Up to 7 times?
ペテロはイエス様に聞きました。何度まで許すからいいですか ?7 度まででしょうか
?What was Peter trying to do to Jesus?
ペテロがイエス様にしようとしていたこと。何ですか?
ユダヤ人を超える。
Pass the Jewish law?
Okay, pass the Jewish law?Yes.
About.
Yeah. Why?
どうして?
You might know. Just try. Okay, we give Pastor Joyce a chance.
Ah, Joyce, 機会を提供しましょう。
Okay.
Step by step.
Oh, step by step.
Yeah.
Okay.
He was trying to. Peter was trying to. Yeah.Go for it.
Oh, okay. So Peter was trying to show off.
ペテロは見せびらかそうとしていたんです。
Peter was trying to show what he knows.
ペテロは意味をした。自分が知っていることをこう誇ろうとしたんです。ユダヤ人の掟は知っていました。He was
trying to impress Jesus by doubling the Jewish law.
そしてその掟を2倍にして
イエス様を by adding another one.
2倍にした上でさらにもう一つ加えてイエス様のその褒め言葉を出そう引き出そうとして
Peter is a loud mouth. He's very loud. Peter is very loud.
ペテロはいつも声高でしたからね。
And he's known for impressing Jesus.
そしてイエス様に良い印象を与えることで知られていました。
He knows the answer,
彼は答えは知っていました。
But he was trying to impress Jesus.
ただそれでイエス様の前でいいふりをしようとしたんです。
Do you know anyone in your class when you were studying? The person knows the answer, but yet asked the question and tried to impress the teacher with the answer.
皆さん学校にいた時にクラスの中で答えは知ってるけど先生にこう先生の驚きを誘おうと思ってわざわざ質問するっていう人いませんでしたか?
Do you know? Some people know the answer, but they ask the question anyway.
で、答え知ってるのに質問する人たちがいるわけです。
Well, Peter is one of those.
ペテロはそういう一人でした。
Now, what did Jesus do? How did he respond to Peter?
さあそれではイエス様はそのペテロにどう反応されたでしょうか
What did Jesus say to Peter?
イエス様はペテロに何を言われた
か It's in the scripture. Start with something basic what the Bible says. How did Jesus respond to Peter?
聖書に何と書いてあるか、まあ、大体ベーシックなところから見ていきましょう。イエス様はどのように反応されたか
What did the scripture say?
どう書いてありますか書いてあると読めばいいんですよ。
It's in verse 22. What did Jesus say?
22節、2節でイエス様は何を言ったか。7 times 7. Yeah, 70 times 7.
How many times is that?
7の70倍って何回ですか
490 times. 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 What is Jesus trying to say when Jesus says, not only seven times, but 70 times seven times you forgive? What is Jesus trying to say?
イエス様ここで7度を70倍するまでと言っておられるのは一体何を言いたいからなんでしょう。
許さないという選択肢はない。
There is no option not to forgive.
Yes. Good. Any other reason?
他の理由。
What is Jesus trying to say about unforgiveness? Yes, there's no other option. Yes, continue.
はい、そうなんですよね。他に
The forgiveness or unforgiveness.
Unforgiveness is unlimited, yes?
許しは限度がない。
All of you will get the right answer now.
皆さんも正しい答え分かってますね。
Please, help me.
はい、どうぞ。質問に答えてくれると助かります。
What is Jesus trying to say when he says not only 70 but 70 times 7 times? By 490 times, what does Jesus mean? All the answers are correct.
自分が何回許したかを数えるない数えるその7を70も数えてられないのでそういうのを数えない数えるな
You can't keep counting 7 times 70 so he is saying don't count the times you forgive
Yes, okay, also good
とてもいいですね
By the time you can forgive 490 times you already have a something something for forgiveness
もう490回許したとしたらもうすでにその許しのためにむにゃむにゃむにゃがありますよね
By the time you reach 490 times
許して490回許した時点で
Forgiveness becomes a habit
許しが習慣になるでしょう
Forgiveness becomes a lifestyle
生活のスタイル、ライフスタイルになる
Forgiveness is very very important
許しはとてもとても重要です。
Clear?
ですね。わかりました。
There's one level of understanding. Now I will go slightly deeper.
今のが一つのレベルです。もっと深く入りたいと思います。
Why does Jesus say 70 times 7 times? Why doesn't Jesus just say as many times as possible you forgive? Why doesn't Jesus say unlimited times to forgive? Why does Jesus say 70 times 7 times.
どうしてイエス様は7を70倍するまでって言われたんですか。どうして無限大にって言わなかったんでしょう。どうしてそんな数を数えないでって言わなかったんでしょう。どうしてイエス様は7度を70倍するまでって言われたんでしょうか。
We know forgiveness is important. We know forgiveness should be a lifestyle.
私たちみんな許しが大切であること許しを生活のスタイルにすることが大事
であること Jesus can pick any number Why does he pick 70 times 7 times?
イエス様はどんな数字でも言えたと思うのにどうして 7度を70倍って言われたんでしょう
ペテロに教えるため7回って言ったからそれを使ったんだ
He was to teach Peter Peter used 7 times So yes. he used it Jesus used it back
YesUnderstand? But why is it? What is Jesus' way? Okay, explain to me what strategy did Jesus use in order to answer Peter's question?
そうですね。ただ、どうぞ説明してください。イエス様はペテロの質問に対して答えるのに、なぜ7度を70倍って言われたのか。
Multiplication?
Yeah.
Yes, it's multiplication. It is. True. It is multiplication, but there's another meaning, a deeper meaning.
乗算する。
The way Jesus answered Peter is the way that we should be able to answer other people next time. So there is a wisdom in how Jesus answered Peter.
イエス様が答えられたそのやり方は私たちが他の人に聞かれた時に使うことができるやり方です。そこには知恵があります。
like I say, I like to choose the simple passages that everybody know and try to go deeper.
まあ、もうすでに言ったんですけど、私はみんなが知っている言葉を取ってもっと深く掘り下げていくのが好きです。
If we know the next level, we will unlock a lot about communication.
私たちが次の段階が分かれば、私たちのコミュニケーションをもっと優れたものにすることができます。
So now I ask you again, why did Jesus use 70 times 7? It's definitely because Peter used the number 7, but the question is,He didn't use any other numbers, but use that. Why?
そこでもう一度聞きます。なぜイエス様は7を70倍。確かにペトロが7度と言いましたから、それを使ったことも分かりますけれども、他の数字を言うこともできたはずですよね。なぜ 7度を70倍って言ったのか。
Does it have to do with the Jewish culture? Or no?
Well, not necessarily. It's something to do with the art of the teacher.
これは教えるということの見事さです。Yes.
Saying unlimited is too big of a jump, so he's taking you step by step.
Partly true, yes.
無限にって言うとあまりにも飛躍しすぎるので、イエス様がその段階を経るということのために7を変えて、それも部分的に正しいですね。
Firstly, Peter was trying to impress Jesus.
まずペテロはイエス様にこうすごいと思われようとしました。
Jesus would teach Peter a lesson.
イエス様はペテロに教えようとされました。
He's not only answering the question about forgiveness.
許しについて答えるだけではなくて、
He's also addressing the heart of Peter.
同時にペテロの心に光を照らさしています。
If Jesus were to say you have to forgive many times, it's one level of understanding.
イエス様はもし何度でも許しなさいと言えば、それは一つのレベルです。
But if Jesus were to say 70 times 7 times just to impress Peter also,Therefore, it goes deeper in addressing his attitude. But also the art of the teacher is no point. Because also the art of the teacher is that you speak to people at their level.
そして、まあ、教師、教える側の人は聞く人たちのレベルに合わせて
If people talk to you at this level,
人々がこのレベルで話してくれば、
you don't respond to them at this level.
皆さんはそのはるか遠い、はるか上の方のレベルで答えることできないわけ、
You come down to their level.
その人たちのレベルに下げて、
the level that they understand.
その人たちが理解できるレベル。
And whatever words they use,
どんな言葉を使うにしても、
you use those words.To explain things back to them.
その人たちに説明が届くように語る。
Today we spend some time, Pastor and myself, with a visitor in the church.
今日先生と一緒に、初めて教会に来た人と、
yeah.
時間を過ごしました。
Yeah. We spend many hours talking to her.
数時間彼女と話をしました。
What's her name again?
Hitomi.
Hitomi. He told me.That's how I remember her name. He told me.
Hitomi っていう名前なかなか覚えられなかったんだけど、主が私に語られたっていうのを中国人の発音で言うと Hitomi なんですよ。Hitomi。
I asked her why does she come to church, and she said that she came to church because she wants to see her friend Elizabeth, who's been in this church for 25 years.
でその人さんに聞いたんです。どうして今日教会に来たんですかって。答えはもう随分前からこの私教会のメンバーになっているエリザベスさんに会うためだったと答えました。
So I asked her deeper the question, why do you want to see her? Why do you want to meet Elizabeth?
で私はもっと深い質問をして、どうしてここでエリザベスさんに会いたかったんですかと聞きました。
She said she wanted to meet Elizabeth to say thank you to Elizabeth.
でその時にエリザベスさんに直接ありがとうって言いたかったと言いました。
So I said to her, I hope and pray one day you will say, or rather, I said to her, as you came to say thank you to Elizabeth.
で私が彼女に言ったのは、エリザベスさんにありがとうって言うためにあなたは来ましたけれど、
I hope and pray one day that you will say thank you to Jesus.
いつかイエス様にありがとうってあなたが言いますようにと言いました。
We are speaking at her level.
彼女のレベルで話したんです。
When we were praying, we asked for a moment of silence with her.
で一緒に最後に祈った時に、ちょっと静まりましょう、静かになりましょうと言いました。
I asked, what do you sense?
そしてあなたは何を
Anything, because speak to you.
何を感じますか、神様はあなたに語られますからねと言いました。
She said she sensed a lot of peace.
そうしたらすごく平安があったと言いました。
And Pastor said, peace is God showing you that he is real.
で、あの先生が言ったのは、それは神様があなたのそばにいてくださることを表しているからですよという。
We are showing her how to sense God from different directions, yeah?
まあ、そのひとみさんに神様をいろんな角度から知ることができるってことを、まあ、伝えたんです。
Jesus is a master teacher.
イエス様はもうマスターティーチャー、教師の模範です。
He knows how to address the issue and he also knows how to address the heart.
イエス様はその問題、問いかけに対処するだけではなく、心に対処することも知っておられます。
And the key is to pick what people say, sense it, and God is speaking through it and give it back to people.
ですから鍵となるのは、人が言っている言葉を聞いて、その陰にどんな思いがあるのかを知り、神様に聞いてもらったことをその人に語り返すということ。
God will give you insight.
神様はあなたに洞察を与えてください。
I'm deviating a little bit, but it is wisdom that God gives us.
ほんの少しかもしれませんけれども、神様が知恵を与えてください。
Paul will be doing business with someone in Tokyo.
ポールさんは東京でいろんな人とビジネスを、ある人とビジネスをしていました。
He will say 10 things.
まあ、あることを伝えますよね。
Paul will know how to pick two things that is important and say it back to him.To relate to that person he's doing business with.
そうすると、ポールさんはそれを聞いて、その、まあ、ビジネスの相手方が言っていることから2つの重要なことを引き出して彼に答えるわけです。
Hannah will be serving people at the cafe.
Hannah さんはカフェで。
They will be saying something and Hannah will pick from there and speak to the people.
人が何かを言うと、ハンナさんがそこを捉えて、そして人々に何かを語ります。
And I want to encourage us, we do that all the time without realizing it, but this is a strategy that God uses as well, Jesus Christ.
で私たちは気づかないで、しょっちゅうそういうことをやっているわけですけど、神様はイエス・キリスト様を通して、これは神様のやり方なのだ、方策なのだということを教えてくださっています。
Jesus is a master teacher.
イエス様は教師の模範です。
Now, how many verses have I preached this, used this passage? How many scriptures did I use?
これまでの間、私、いくつの御言葉、聖書の言葉を引用しましたか?
Only two verses.
2節です。ほんの2節です。
We need to cover a lot more verses later on.
この後もっと
We're going to stay here till tomorrow.
明日までかかると思います。
I'm supposed to talk to you about the parable of the unforgiving servant.
許さないしもべの例えをお話しするために話し始めたんです。
But I want to highlight to you the power of the word of God.
ただ皆さんにこの神様の御言葉の力を強調したいと思います。
Two verses.
2節。
If you ask the question why,
どうしてという質問をするならば、
and you ask all kinds of questions like what and why and how, you will find a lot of wisdom from the Bible.
まあ、いろんな質問があります。どうして、なぜ、どこで、誰が、そういうふうにしていくと、聖書の中に知恵を見出します。
Okay. So right now I zoom very quickly for the parable of the unforgiving servant.
ここで
be very quick. Yeah?
急ぎ足で本当に急ぎますが、yeah. この許さないしもべの例えを見ましょう。
Maybe I ask Paul to read the English version and Pastor to read the Japanese version for 21 to 26 for the moment.
Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I
forgive? Oh, sorry. Before that, you see how the master teacher, what did he say after he said 70 times, 7 times? What did Jesus say in verse 23?
で、この7を70倍と言った後で、教師の模範であられるイエス様は何を言っておられるか、23節。
Therefore,
このことから、
The kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants.
Okay. So what did Jesus say?
Yes, what did Jesus say?
After teaching Peter about forgiveness, how did he teach further about forgiveness? How? What strategy did the master teacher use to teach?
Yes, Lord, as a teacher, he taught Peter その7を70倍と言った後でさらにどこに進んでおられるか何をここで言い始めておられますか
He gives an example of comparison something、
yeah.
to further help understand、
yeah. So Jesus used what technique did Jesus use?
理解を深めるために別の例えを使っていると
What's the word parable in normal standard English language?
Story.
So Jesus used a story to teach.
まあ、たとえっていうのは、まあ、物語を語ったっていうふうに英語では考えますね。
A master teacher uses a story.
教師の模範は話、物語を使うんです。
The story is the mental.Hook for any time you have to say.
物語は思いを捉える鍵です。
So the master teacher now is beginning a story.
そこで教師の模範であられる方が今物語を始めている。
So a master teacher communicates at the level of the student, and the master teacher tells the story to communicate the point.
教師の模範が生徒のレベルで語り。そこから物語を始められる。Yeah. Okay.
21. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to seven times? Jesus answered, I tell you, not seven times, but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants.As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had, be sold to repay the debt. At this, the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything.
18章21節から、その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうか?イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じたそれでこのしもべは主人の前にひれ伏してどうかご猶予くださいそうすれば全部お払いいたしますと言った
Finish.
To the end.
Yep.
Yeah. The servant's master took pity on him.
The next.
Okay. Okay.The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, Be patient with me, and I will pay it back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. "You wicked servant," he said, "I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. "This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart."
27節から、しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべが出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄に引き渡した。